皆さんおはようございます。この使徒信条を、ご一緒に、続けてですね、この合同礼拝の時には開いておりまして、14回目になりましたね。では今朝のタイトルを出していただきましょう。よみがえられた死を信ず、使徒信条第14回ということでありまして、前回ですね、13回目は、黄泉に下りというあのところですね、死んで葬られ黄泉に下りとイエス様のそのお姿をご一緒しました。黄泉、死の国にまで行ってくださった。そこから私たちが日常生活の中で抱えるどんな闇にも主は届いていてくださる方だということを見たわけでありました。そしてこの十字架にイエス様がかかられた、そして殺された金曜日、その翌日の土曜日について聖書は沈黙しておりますけれども、しかしその時にも実は主は黄泉に下られた。そのことを使徒信条ははっきりと告げている。そのように私たちにとりましても何も起こっていない、また何もすることができていないと思われる、そういう沈黙の時も決して無意味ではなく、その時にこそという主の御業がなされているんだということもご一緒したのでありました。で、今日はその続きになりますね。3日目に死人のうちよりよみがえりということになります。以前からですね、それこそ告別式であったり記念会であったり、そういう機会に天国での再会ということを意識してまいりました。その恵みが与えられていることに感謝してまいりました。実は最近ですね、あまりこれまで、この人と会えることが楽しみだなというふうには実感を込めて思っていなかったある人のことを思い、天国で会えることをですね、待ち望むようになってきたんですね。で、その人の名前は和田明、私の生みの父なんですね。で、以前もお話ししましたように、私の本当に小さい頃でしたので記憶がないんです。ですから、再会というような感じはないもんですから、あまり楽しみにしているということでもなかった。で、けれどもですね、やはり天国であって、お父さん、お母さんと結婚してくれて、僕を3歳半まで育ててくれて、本当にありがとうございましたとですね、言いたいなというような、そんな感じがしているわけです。どうしてこのことをお話したかと言いますと、私にとってその父アキラという人がいたという、実感はないわけです。で、けれども、確かにアキラはいた。なぜならば私がいるから。私の存在は父の存在なしにはありえないわけですね。で、この使徒信条のイエス様の復活という、ある意味でこの使徒信条のクライマックスと言ってもいいような、このところを味わうにあたって、私のようなものの小さな体験を例話にするのは恐縮なんですけれども、このことがあるから今のこの存在がある。今のこの存在は確かに過去のあの存在の証であるということはあると思うんですよね。そういったことを思い巡らしながら、今日は前半と後半大きく2つに分けまして、ご一緒に見ていきたいと思っております。1つ目、前半のテーマはですね、イエス様の復活がなかったらということです。私たちは先ほども告白しました。黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえりと。けども、それがなかったとしたら、イエス様の復活が嘘だったとしたら、一体どうなっていたかということを考えます。第一にですね、 この日本イエス・キリスト教団の尼崎福音教会も、御影福音教会も、この教団も、どの教団も、ね、世界中のプロテスタント教会も、カトリック教会も、正教会も、存在しないのであります。イエス・キリストを救い主と信じる、そういう教会、あるいはクリスチャンは、存在し得ないわけですね。今から約2000年前のイスラエル、イエス様が生きられたその時代というのは、厳然としたユダヤ教という宗教がありました。ユダヤ人がほぼほぼ全員ユダヤ教徒という、そういう中にあって、イエス様は、ある時期から、イエス様の5年で30歳の時からですね、公に人々に教えを説き、そして病を癒され、悪霊を追い出し、傷つき疲れた人々に天来の慰めと癒しを与え続け、そしてユダヤ教の指導者たちから目をつけられます。ユダヤ教徒たちが最も大切にしていた律法の中心である安息日律法をですね、彼は、イエス様はですね、あたかもその権威の上に自分があるかのように、まあ、事実そうなわけですけれども、振る舞って、そして、多くの人々が、このパリサイ人や律法学者のもとから、イエス様の方に行くのを見て、妬んでですね、そして、冒涜罪で、捕らえて、イエス様を当時の極刑で殺すということをした。だからその後ですね、蘇るということがなければ、そのイエス、ナザレのイエスという人が殺されて、あの忌々しい異端はもう滅びたと、それで終わってたわけです。そして弟子たちも恐れて、この隠れていたような、けれどもですね、そういうこのリーダーが十字架で殺されるというような形で終わった、一時的に盛り上がった運動が再起する理由はないはずの、その彼らがですね、しばらくしてものすごい勢いでこのイエスの復活を宣言し、私たちはその証人ですということを大胆に告げながら、次々と迫害の中で新しいクリスチャンが生み出されていくということが起こったわけですね。その人々の群れ、キリスト教会というものが誕生し、それが次々と立て上げられていった。それは復活したイエス様と人々が出会ったからであります。その事実がなかったら、クリスチャンも教会も存在しなかったわけですね。でパウロがですね、こんなふうに言っています。これはコリント人への手紙の第1の15章の3から7節、リビングバイブルの言葉が分かりやすいですので、それを載せております。私はまず第一に、かつて自分も知らされた次のことを伝えました。すなわち、キリスト様は聖書に記されている通り、私たちの罪のために死なれ葬られたこと、そして預言者たちの予告通りに3日目に墓の中から復活されたことです。キリスト様はペテロに姿を現し、その後12弟子の残りの者の前にも立たれました。そしてある時には500人以上のクリスチャンの前にも姿をお見せになったのです。その中の何人かはもう死にましたが、大部分は今も健在です。パウロがこれを書いたその時もですね、健在だと。それからキリスト様はヤコブに、そして人たち全員に現れましたと、こう書いてます。復活されたイエス様に実際に会ったという人々の喜びに満ちた命がけの証言の先に、ずっとキリスト教会が増え続け、もちろんその歴史の中には本当に神様の御心を痛める、これはおかしいでしょう、こんなことをクリスチャンがしたらいけないでしょうということも、そういう失敗もやってきた、でも消え去ることなく、今世界の約3分の1がですね、この朝も主を 礼拝しているという事実がある。もしキリストの復活がなかったら、そういうことは起こらなかったということであります。第二にですね、イエス様の復活がなかったら、新約聖書もなかったでしょう。紀元前に旧約聖書はすでに書かれていました。そしてイエス様も弟子たちもそれを読み、イエス様もその旧約聖書から教えていかれたわけでした。けれども、イエス様が十字架で殺されてから5年ほど経った時期にすでに、キリストの復活の記録が記されています。それから10年近く経って、いわゆる新約聖書というものがずっとですね、人たちを中心に、著者たちによって、書き留められていったわけでしたね。で、彼らはイエス様がなさったこと、イエス様が言われたこと、そしてイエス様が教えられたことの本質をその通りにですね、書き留めようとしたわけですね。で、その中心にあったのがイエス様の復活ということでありました。死を打ち破ってよみがえられたゆえに、本当に救い主なんだということを確信を持って、だからこう行きましょうということをですね、書いていった。それが新約聖書。で、この豊かな命あふれる新約聖書は、イエス様の復活が偽りであるならば根底から崩れます。中心的な真理であるとされている復活が嘘であるならば、その他にどんなに良きことが書かれていたとしても、そこにどんなに素晴らしい教えがあったとしても、それを通して真理と信じる価値があるでしょうか。第三に、もしイエス様の復活がなかったとしたら、私たちの永遠の命の希望、天国での再会の希望も全く根拠のない、ただの憧れ、教えの一つ、希望の一つでしかありません。なぜなら、キリストは初歩としてよみがえられたと書かれているからです。コリント人への手紙の15章のですね、先ほどの続きのところをちょっとご一緒しましょう。しかし、これだけは言わせてください。私たちが伝えた通り、あなた方がキリスト様の死からの復活を信じているのなら、なぜ死んだ者は二度と生き返らないと言ったりする人が出るのですか？もし死人の復活がないなら、キリスト様は今も死んだままのはずです。もしそれが事実なら、私たちが述べ伝えていることは全て無駄であり、神様に対するあなた方の信頼も虚しく、価値のない絶望的なものとなるのです。そして、人は皆嘘つきということになります。なぜなら、神様はキリスト様を墓から復活させられたという私たちの主張は、もし死因の復活がないのなら、当然嘘になるからです。もし死人が復活しないのなら、キリスト様は今なお死んだままということになります。そして、神様が救ってくださると信じ続けることは全く馬鹿げており、あなた方は今なお有罪宣告を受けたままということになります。またすでに死んだクリスチャンは皆滅んでしまったことになります。もしクリスチャンであることがこの世の生活でしか価値がないのなら、私たちほど惨めなものはありません。だって実際に彼らはイエス様を信じる、イエス様への信仰を告白することによって非常な不利益を被っていた。迫害を受け、拷問され、投獄され、そして幾人も殉教していると、ね。嘘のためにそうしているとするならば、こんな惨めなものはないと。こういうわけですよ。ね、このように、イエス様の復活がなかったとするならば、天国の希望もやがて復活させられて、共に相まみえて、この イエス様を中心とした天の御国での永遠が待っているということも全部根拠のない憧れで終わってしまうと。で、先ほどの続きにはこうありますね。しかし事実、キリスト様は死人の中から復活しました。そして復活が約束されている何千何百万もの復活第一号となられたのです。わかりやすいですね。まさにそうですよ。で、一人の人、アダムの行為によって死がこの世に入ってきました。そしてもう一人の人、キリストの行為によって今や死人の復活は事実となったのです。ここで前半をまとめます。イエス様の復活がなければ私たちクリスチャンの存在、このキリスト教会の存在もないはずです。そして新約聖書もありませんでした。そこに書かれていることが真理だというこの根拠がない、まして永遠の命も根拠のないただの気休めということになります。私たちの信仰が根底から崩れるようなことになる。で、裏返して言うならば、それほど黄泉に下り三日目に死人のうちより蘇りとずっとこの2000年クリスチャンが告白し続けてきたというその告白の中身は重いということですね。そこで後半です。それは復活信仰がもたらす恵みです。その一つ目、それは救いの確信ということです。今朝お読みいただきました箇所を途中からですけどもご一緒したいと思います。私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるのです。ローマ人への手紙4章の24節の後半ですね。この、死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるってあります。そして25節、主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られましたと。復活した主を信じるならば義と認められる。そして私たちが義と認められるためにイエス様は蘇られたんだと、こういうわけです。で、こう義と認められる、これは裁判の用語でありまして、この有罪宣告を受けるということの逆です。無罪だということが宣言される。過去にどんな罪を犯していたとしても、もうあなたは無罪ですというふうに認められるというのが、この義認という、義と認められるということです。アブラハムがかつて主を信じた、あなたの子孫はこの天の星、この砂粒のようになるって言われて、それを信じた、その信じたということで義と認められたということをパウロは引用しながら、復活の主を信じるその信仰だけで無罪宣告、救われるということを神様から教えられて、それを告げた。繰り返しますけれども、私たちが義と認められるにあたって、何の条件もない、ただ一つ、ただ信じるだけなんです。信じればいいと言われています。私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められる、ね、私たちが義と認められるために蘇られた、その主を信じる、これだけであります。で、この義と認められた人は同時にどういう恵みをいただくのか。義人の恵みは何を生み出すのかというと、新生です。新しく生まれるということですね。イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネの福音書3章3節、イエスは答えられた、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。言い換えならば、復活されたイエス様を信じる人は義と認められ、新しく生まれ、そして神の国を見るようになる。神の国です。 もう繰り返し繰り返しこれまで見てまいりましたように、神様から著しく愛されているというその状態そのものが神の国。実際は神の国にずっと生かされているにもかかわらず、そのことが実感できないということがあります。けれどもどうでしょうか。主の前にひざまずいて御言葉を味わい祈るとき、また共に兄弟姉妹と祈るとき、そしてこうして共に主を礼拝するとき、そこに神の国があるということを私たちはリアルに体験しているのではないでしょうか。そのことが新しく生まれることによって、すなわちイエス様の復活を信じて義と認められることによって与えられるんだと、それを私たちは体験させられているわけです、ね、第二のこと、復活信仰がもたらす恵みの第二、それは御心を行わせてくださるということであります。先ほどのローマ人への手紙のパウロの言葉とほぼ同じ内容のことをですね、ヘブル人への手紙の中で見ることができます。ご一緒しましょう。ヘブル人への手紙の13章の20節からであります。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、あらゆる良いものをもってあなた方を整え、御心を行わせてくださいますように。また、御前で御心にかなうことをイエス・キリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように。栄光がよよ限りなくイエス・キリストにありますように。アーメンと。ね、この赤くしている部分です。あらゆる良いものをもってあなた方を整え、御心を行わせてくださる。御心にかなうことを行ってくださる。これがですね、イエス様の復活を信じ、その信仰告白を心からし続けている私たちに与えられ続けていく恵みであります。これ味わえば味わうほどなんと美しい言葉かなと思います。さあ、そう思われませんか。神様の御心はいつもベストです。皆さん信じますか、ね、神様は私たちを作られ、私たちを救い、そして私たちを召してイエス様の弟子としてくださって、永遠の命、神の国に生きることができるようにし、私たちを通して神様の素晴らしい福音がにじみあふれ流れて出ていく管として用いていてくださる。神様の栄光のために生きるというその目的にかなったものに私たちをし続けていてくださる。で、その神様、その神様の御心、一人子を十字架につけるほどに、ご自身の命を投げ出すほどに、あなたを、私を愛しておられるそのお方の、私たち一人一人に対する御心、これ以上に良きものはないのであります。で、私は、特に若い頃ですね、もう幾度も勘違いしましたよ。神様の御心よりも、自分がこうしたいというそのことの方がいいに決まってる。だって自分はこうしたいんだもん、ね、どうか神様邪魔しないでください、神様僕がこう行きたいというその方向に行かせてください、でも違うのかなとね、苦しむということがありましたよ。まあまだ苦しんでる時はよかった。もう苦しみもせずにですね、そんなものを無視して暴走している時もあった、ね、その時の自分を振り返って、もうなんという、ああ本当にこの自分自身を大事にしていなかったし、周りの人々を傷つけ、迷惑をかけ、このキリストの体を痛めた、そういう自分であったなぁと、ね。けども、今はわかります。神様の御心はいつでも、どんな時にも、どんな場合でも、誰に対してもベストです。どんなに悪魔が、いやいや、神様の御心よりもこっちの方がいいよというふうに示したとしても、いつでも神様の御心はベストで、その、御心をけれども肉のままでは、つまり生まれながらの私たちの性質のままでは それを求めること自体もできないし、そしてその御心を行うこともすることはできない。けれども、主イエス様を、その復活されたその命の主を信じる、その私たちにあらゆる良いものを持って御心を行わせてくださると、ね。で、ここでですね、皆さん注目したい言葉があるんですけどね、その赤くしているところのあなた方を整えっていうこの言葉です。で、この言葉が、日本語の訳は違うんですけども、聖書の最初に出てくるのはですね、ここなんですね。マタイの4章の21節です。こんな言葉ですね。イエスはそこから進んでいき、別の二人の兄弟、ゼベダイの子、ヤコブとその兄弟ヨハネが、父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのを見ると、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従った。ね、この中で、先ほどのね、御心を行うことができるように整えてくださるっていう、その整えっていう言葉が出てるんです。どれか皆さんお分かりですか？網を繕っているっていうこの言葉です。ね。網を繕っている。同じ言葉なんです。で、この言葉のもともとの意味は、破れたものを修復する。ずれたものを元に戻す。本来あるべき形に整えるっていうことです。で、漁をすればですね、当然、網は傷んだり破れたりします。それを前提に時間をかけて丁寧に手を入れて繕っていく。使える状態に整えていく。そのように私たちを整えてくださるっていうわけです。で、この網を繕うっていうことに関して、まあ、皆さんの中でもですね、魚釣りが好きだとか得意だっていう方がおられますでしょ？で、私はもう本当に苦手で、私の叔父が釣りが好きでですね、私を可愛がってくれて、まあ、先ほど冒頭に申しました、そのアキラの弟ですよね。で、連れて行ってくれたことがあったんですけども、もうね、そのおじさんのためにも一匹ぐらい釣りたいと思ったけども、どうしても釣れない。ね、毎回坊主、ね。本当にこう、申し訳ないなと思って、もう疲れ果ててね、もう今も思い出します。夜中の1時頃にこう、ぴゃーって、もうどうせあかんわ、ね。どうせあかんわと思いながらね、餌が早くなくなったらええなと思いながらですね、投げている。まあ、そんな私ですから、量のことは分かんない。それでね、ちょっと調べてみましたよ。ね。でね、この漁師が網を繕うっていうのはね、すごく大変な作業だそうですよ。で、まず、まあ、状況が過酷だって言うんです。ね。網を繕うのは大抵こんな環境ですと。ね。漁の後で疲労困憊。濡れて冷たいその網、潮風、潮、砂がついていて、まあ、船の上や浜辺で、まあ、つまりこう明るい作業場でっていうことではありません。それから破れは一箇所だけではありません。網は岩に引っかかったり、大きな魚が暴れたり、他の網と絡むことで複数箇所が同時に傷むそうです。しかも、目に見える破れだけでなく、もうすぐ切れそうな細かい傷も見抜かなければなりません。それから、まあ、繕い方はですね、周囲の網目と同じ大きさ、同じ角度、同じ針になるように、一目ずつ再構成しなければならないそうです。少しでも狂うと、水中で、そこの部分が抵抗が増えて、そこから再び裂き始める。だからもう本当に妥協ができないと。非常に緻密な細かい作業だってことがわかります。で、ですからこう指と目が限界まで使われるそうです。ね。細い糸で、引いた手で同じ動作を何百回、もう指先の感覚が鈍ると失敗します。だから熟練者はもう体で覚えているので暗いところでもこの目で見なくてもですね、それをすることができるそうですね。で、その繕いが甘いと、魚が逃げたり、網が全損し、仲間全員の収入に響いてしまうと。だから、この、本当の漁師はですね、 まあまあこのぐらいでいいかということを絶対に許さないそうですよ。ね。根気強く何時間もかけてそれを作ろう。で、これが、ね、先ほどに戻りますよ。あらゆる良いものを持ってあなた方を整えて、この言葉と同じなんですよ。あなた方を繕ってくれる。私の中に破れがあります。私が生きるこの世界の中に破れがあります。教会にさえ破れがあるでしょう。で、それを今申し上げたような意味でざーっとその破れを繕い続けてくださる主のご愛。それは何のためか。私たちが御心を行うことができるようにということです。私たちが扱わされている場、地域において、学校において、職場において、家庭において、御心をなす。全力で主を愛し、全力で隣人を愛する、その愛を小さなところからコツコツコツコツと成し遂げていく、そのことのために整えてください。死者の中から導き出された平和の神がですよ。ね、私たちもイエス様の弟子です。あらゆる良いものを持って私たちを整え、御心を行わせてくださるということは、なんと幸いな特権かと、そう思いますね。で、パウロもですね、イエス様に召された弟子の一人ですよ。で、彼は特別な体験をして召されました。もう、多くの方々がご存知でしょう。彼は熱心なユダヤ教徒で、もバリバリのパリサイ人のですね、その幹部候補生だったわけでしょ。だから、もうものすごい怒りと憎しみを持って、ユダヤ教の異端者たち、ナザレのイエスに従うクリスチャンと呼ばれる人たちを迫害していた。パウロのせいで投獄された人、あるいはパウロの権威の中で死刑にされたクリスチャンたちは少なくなかった。で、そんな人ですよ。その彼がダマスコというところに向かっていた。そこで今度新しいダマスコの町でこのクリスチャンたちを捕らえる、その権限を持ってですね、行ってた。その途中でこの天からのものすごい光に打たれて彼は倒れるわけですよ。そしてそこで目が見えなくなる中で、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、お主よ、あなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているイエスである、ね、もう劇的な形で復活のイエス様に出会って、そしてそこで文字通り彼は根底から人生が変えられる、ね、で、あんなにも迫害していたクリスチャンと同じようにイエス様のことを、イエス様は復活しました、本物の救い主ですよ、私は会ったんですよ、この方を信じて私と同じように救われましょう、当然このユダヤ教徒たちから命を狙われますよ。最終的に彼は殺されてきますけれども、殺されるまでの間、新約聖書の約半分を書いた、ね、その、まあ、特別な体験をした彼です。で、今申し上げたいことは、そんな彼ですからですね、皆さん、私ほどの経験をした人はいないでしょう。私は特別です、ね、私の言うことは特別ですというふうに、その初代教会において自分を特別扱いさせ、そして私の言うことを特別にこう聞いてくださいというようなことをやり出すと、誰もそれは文句言えなかったでしょうね。でもそういうことを彼はしなかった。全然それは神様の御心じゃなかったからです。私をとこう目立つことは神様の御心を損ねるということを彼は知ってたわけでしょ。それでそうしなかった。彼がしたことはまた逆ですよ、ね、先ほどのコリント人への手紙第1の15章で、パウロが言っていることは、私が最も大切なこととしてあなた方に伝えていること、伝道者としていつも語っていること、それは私が考えたことではない、ね、ただ私が聞かされたこと、私がいただいたこと、私が上から受けたことであって、それをそのまま皆さんに伝えている、皆さんが信じていることと全く同じですよね。で、それは何かというと、これですよ。キリストは聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目に蘇られたこと、 パウロがこれを信じて救われました。皆さんもこれを信じたら救われるんですよという、この文言がまさに使徒信条の死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇ると、ピタッと合わされるわけですよ。ね。クリスチャンとして救われるすべてのものが経験すること、信じること、語ることは同じことです。私も受けた。皆さんも同じように受けて、それを語っていくことができる。私と皆さんと何にも変わらない。いや、実は変わらないと言いながら、ね、その後ずっと目撃者のことを書いていった上で、パウロはその続きでこう書いたでしょ。そして最後に、月足らずで生まれた、未熟児のような私にも現れてくださいましたって書いたんですよ。実際にクリスチャンたちを、あなた方の仲間を迫害していたような、もう救っていただくような資格なんて全くないはずの、こんなどうしようもないものをも主は憐れんで、私にご自身を表してくださって救ってくださった。もうどん底から救い上げられたような私。その憐れみの見本として自らを差し出して主に命をかけて従っていきたいんです。そしてそうすることは当然ですって、こう明かしたんですよ。ね。ですから、私たちもまたパウロのように、これを付け加えることができる。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも、ね、罪人の頭で私にも、そう、パウロがそうであるならば、私はもっとそうだ。その私をもう、主は、ご自身を表して、おさむ、おさむ、あなたは私の愛する弟、あなたは私の愛する弟子、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと救い上げてくださった、ああ、本当に感謝ですとみんなが言うことができる。これを私たちは使徒信条で告白して続けてきたんです。これからもそうです。どうぞ、皆さん、繕っていただこうではありませんか。主は諦められない。人が諦めても、自分自身を諦めたとしても主は諦めずに忍耐強く、ね、しかも、ああ、もうめんどくさいな、じゃないんですよ。愛を込めて繕い続けてくださる。その向こうには見えてるんです。繕われたものを通して、あの人、この方、私が届きたい、命をかけて愛している人たちに、この人を、この群れを通して届くんだっていう、その幻を見ながら、この共同体を、そして私たち一人一人を繕い続けていてくださるんですよ。ね。どうでしょうか？その繕いを歓迎してるでしょうか？ね。御霊の実を結ばせてくださいと、私の霊において、私の魂において、そして私の存在そのものにおいて人格、性格、気質、あるいは習慣、癖、あるいはこのふと感じるその感情、動機、ね、そしてこの言葉や実際の行動、醸し出す雰囲気、それらを繕っていただいているでしょうか、ね、このそうしなければダメなんだとこう縛られる窮屈なということではない。私たち一人一人がそれぞれらしく自由に、けれども伸びやかに主の霊に満たされて繕われれば繕われるほど、このキリストの似姿に私たちは変えられていく。そう、愛の人に。そのことを心から願って、どんな場面にも当てはめつつ繕っていただく。その時にその人、その共同体を通して御心がなされていく。そのことのために今週も自らを差し出してですね、一緒に弟子としてご一緒に従っていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。まあ短く御言葉をもう一度振り返りつつ、自らに当てはめながら静まりの時を持ちたいと思います。主よ、繕ってください。お整えくださることを感謝します。あなたの御心はベストですと、本当に、心から祈っていきたいと思います。黙祷いたしましょう。 お祈りいたします。ハレルヤ。天のお父様、感謝をいたします。イエス様が確かに死んで葬られ、黄泉に下られ、三日目に確かに死人のうちより蘇ってくださって、そして私たちに永遠の命の保証を、またこの地上で生かされる目的にかなった人生を、義人を、神聖を、救いをお与えくださって感謝をいたします。あなたの御心こそベストであることをもう一度信じています。主よ、その御心を行わせてください。どこまでもへりくだってくださった主に倣って、私たちもへりくだりつつ、あなたを愛し、隣人を愛して、どうぞ御心のままに用いられていくこの一週間を、生涯を全うせしめてください。ありがとうございます。明け渡しつつ、心合わせ、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。